Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、岡山津島局OHB スタジオよりお送りします。
さあ始まりました、金ちゃい OHB。 今回のお相手は文学部2回生のオチと
理学部1回生の大野でお送りします。
よろしくお願いします。大野さんとはなんか初めてですね。
初めてですね
ちょっとかなり遅くで今撮ってて、はい、すっかり秋になっちゃって寒いですよね。
もはや寒いですよね。私なんかもうカイロ持ってきてたら、うん、みんなからそれはちょっと優先順位が違うって言われてまずは厚着をしろって言われるんですけど、
う
ん、
そうやな
私の中ではカイロが一番優先順位高くて、
うん、なんかカイロに思い入れみたいなのがあるの？
いやいや、カイロってやっぱり、うん、寒い時に極部的につけれるじゃないですか。だからいいかなって。厚着だったらちょっと、
あ、そっか、全体的に暑くなっちゃうけど、そうだね、カイロだったら
カイロの方が
冷えるとこだけ
温めれるから、お腹だけにベッてできるから、
あーなるほど、
好きなんですけど、あんまり誰にも理解されなくてちょっと今辛いですね
いやいや、こだわりを持つことは大切ですよ、
はいはい、
そんなわけで、うん、すっかり秋の夜長を感じるようになった今日この頃ですけど、
そうですね、
はい、秋といえば、食欲の秋、芸術の秋、あとスポーツの秋とか、うん、いろんな秋がありますけど、うん、大野さんは秋といえばっていうのって何かありますか？
食欲の秋です。
食欲の秋か、
はい、もう牛のように食べててちょっと今自分でもやばいんですけども
やばい？
はい、もうなんかどんだけ食べてもお腹いっぱいにならないんですよ。
そうなの？なんでだろう。
どうしたらいいですかね
あれ、噛む回数を増やすみたいな、あれやったら満腹中枢だったっけが刺激されて、なんか少ない量でもなんかいっぱい食べた量に感じるっていうのは聞いたことあるけど、うん、ちゃんと噛んでる？
頭では分かってても、うん、私一口がでかくてすぐ飲み込んじゃって、
分かる分かる、もうほんまにね、
どんどん入っちゃうんですよ。今度から気をつけたいと思います。
そうやな、
はい、
まあ、でもね、秋は美味しいものいっぱいあるから。
そうなんですよね、うんうんうん、本当に美味しい。
美味しい。サンマ好き？
好きです。
好きか。
はい。
そっか。
基本的に何でもいいです
ね。うんうんうん。そうだね。食欲の秋も私もすごい食べ物大好きなんですけど、
はい、
そう、今回〇〇の秋ということで、今回は旅行の秋をテーマに話していこうかなと考えています。
はい、
トラベルカーという名目で。
トラベルカー、
はい、
どんなことするんですかね。
この OHB のこの放送課の方で今まで自分が行ってきた場所、はい、県外でも全然海外でも全然構わないんですけど、うんうん、そこに行ってきて自分のなんか面白いなって思ったものとかをね、リスナーの方にもなんかもう行った気になれるような感じで喋ってもらうっていうのがこのトラベル課の目的なんですけど、
あ、じゃあもう世界中どこでもいい感じですかね。
はい、もう全然大丈夫ですよ。
そうなんですね。
南極でも北極でも男でも
南極北極行ったことある人いるのかな、うん、
なんかメジャーなね、東京とか京都とかでも全然構わないんだけど、あまり人が行ったことないようなところでも全然大丈夫なので、
はい、
はい、というわけでね、今回はこの2人が、お二人が皆さんをね、はい、ちょっとした旅行に
連れて行ってあげるという感
じですかね。そう、旅行に連れて行ってあげましょう
はい
、じゃあまずはこのオチが行った場所、ね、興味があったところをちょっと話していこうかなって思います、
はい
そうだな、ちょっと唐突なんだけど、はい、大野さん博物館って興味ありますか？
博物館ですか、うん、私はあんまり行く機会がなかったかなって感じですね。
そ
うなんだ、
はい、そっかそっか、まあ、博物館、うんうん、
楽しいですかね。
うん、楽しいよ。博物館って言っても、うん、あの日本の中だったら水族館とか動物園とかも博物館に含まれるので。
え、そうなんですか？
そうそうそうそう。
え博物館
博物館の中に含まれるんだよ。博物館法っていうのがあって、え、うん、他の国だったら確かイギリスとかだったら含まれないんだけど、日本だったら動物園とかも含まれるんだよ。
え、初めて知った。
そうなの、そうなの。いやいやいや、まあまあまあね、まあね。
そうなんですね。
そうなの、うん、だから結構博物館行ってるとは思うんだけど、あ、まあ、今回はちょっと動物園とかじゃなくて、うん、あのちゃんとしたあの博物館なんだけど、うん、物とかがある博物館なんだけど、うん、
芸術系的な感じですね、
うん、そう、私はちょっと今年の、ゴールデンウィークのところで、うん、1泊2日の博物館旅を一人でしてきました。
一人で行ったんですか？すごいですね。
違う、
今流行りの一人旅ですか？
まあそれもあるんだけど、本当はね友達が一緒に行くって言ってたんだけどね、なんか給料入れなく行けなくなっちゃったとか言われて、
ドタキャン、辛いですね。
そうなの、ちょっとこの時期でどうしても見ないといけないものがあって、ちょっとこの時期に行ってきて、うん、その2日目に東京の上野の国立博物館ってわかるかな？
行ったことあります。
あるかあるか、はい、なんだあるんじゃん。
あ、確かに。
そうそうそう、そう2日目はそこら辺を回ったんだけど、うん、ちょっと今回はそれを置いといて、1日目に行ってきた茨城県の徳川ミュージアムというところについて紹介していこうと思います。
初めて聞いた。
ある、そうそう、
徳川ミュージアム
結構、うん、うん、私も初めて知ったんだけど、
ちょっとどんなのがあったんですか？
ここはね、なんていうのかな、水戸徳川家っていうのは聞いたことある？
水戸徳川家、
うん、
水戸徳川家、
水戸徳川家、
徳川家じゃなくてですか？
徳
川家康の代々のあれじゃなくて、
あ、そうそうそう、まあ、そんな感じなんだけど、徳川家がまああって、そこから派生していった家って言えばわかるかな。そこから派生していって徳川御三家っていう、その徳川の中でも、江戸以外のところで比較的あの敷地が大きかった、尾張徳川家、紀州徳川家で水戸徳川家の、
そうなんだ、
うん、このうちの
水戸でした。
なんかめっちゃ歴史の勉強みたいになっちゃってるんだけどさ。
授業受けてるみたい。
ごめんごめん。そうそうそう、その中の水戸徳川家っていう茨城県をあの、うん、あの敷地にしていたところの、なんだっけ、あの重要なあの資料とかを集めたミュージアムが徳川ミュージアムです。ごめんな、なんかめっちゃ授業みたいになっちゃって。
いやいやいや、面白い。
そう、いや、もうぜひ聞いてください。
はい、聞きます。
そう、ここはまずは東京で夜間バスで行ってきて、東京に行ってきて、そっから電車で2時間ぐらいかけて茨城の水戸市に行ってきて。
夜間バスはどのぐらいかかるんですか？
夜間バスはね、私が行った時は片道が、
あ、
どうした？
時間です。
あ、時間、ごめんごめん。時間はね、どうだったかな、6、7時間ぐらいだったかな。
結構かかりますね。
かかるかかる、やっぱり、
うんうん、中で寝たんですか？
寝る寝る寝る。そうそうそう、
寝てみたい。
いや、いいよ、結構。あ、でもあまり寝心地はよろしくないけど、なんか
深夜バス、
深夜バス、
深夜バス乗ってみたいです、ね。
まあでも寝心地はあまりよろしくないけど、
そうなんですか、
うん、どうしてもやっぱ揺れちゃうからね、結構。
う
ん、でもどうしてもお金けちりたいなっていう時は、
ですよね、
うん、私は今回それだったので。まあそんな感じでね、あの東京に行って、そこから電車で2時間ぐらいかけて水戸には到着します。
はい、
うん、で水戸駅からバスで、ちょっと行ったところに偕楽園っていう、岡山でいう後楽園みたいな場所があるんですよね。
名前も似てますもんね。
そうなんよ、ちょっと似てるなって思って。
偕楽園、後楽園。
そうなんよ、そうなんよ。もうちょっと、うん、
え、内容的にも一緒な感じですか？内容というか、
後楽園も確か桜とか結構綺麗に咲くよね。
そういう系ですか？
あ、そうです、
お城と、
お城の、そうです、
庭みたいな。
確かに、うんうんうん、そうそうそう。あの城っていうよりは、まあ、あの水戸徳川家があった時に、まあ、屋敷の周りで、あのその屋敷の役人さんがあの桜とかを植えて、みんながきれあの見れるようにっていうので、うん、だからここも春になったらすごい桜が満開で、
う
ん、
見てみたい、
とても綺麗らしいですよ、
見てみたいですね、
梅とかも、うんうんうん、ちょっと今回はゴールデンウィークだったから季節が外れて
ね、
そうなの、行けなかったんだけど、はい、さあ、まあね、私の目的は別の場所にあるので。この水戸徳川家の中には、まあ、はい、さっき言ったその水戸徳川家が持っていた所有物とか、代々もあの受け継がれてきた資料とかを集めているんですけど、うん、そうだな、大野さんは日本刀って聞くとどんなことを思い浮かべますか？どんなのを思い浮かべますか？
シャキーンという、あの長い、ちょっと
ロング
ですね。
他には
なんかすごい貴重なものとして、
うんうん、
飾り祀られてる感じが、
ちょっと厳かな近寄りがたい感じですか。なるほどなるほど。そう、あの水戸徳川家も結構あの刀をいっぱい持っていて、そこであの展示しているんですけど、ここにあるお刀は多分大野さん想像してるのは結構ギラギラってなんかわかるかな、
う
ん、光を当てるとキラって光るような
そう
結構ギラついた感じのやつをイメージしてると思うんだけど、ここにあるのはねちょっと違うんだよ。ここにあるのはね、あのなんていうの、焼けちゃってるのわかるかな。ちょっと戦争ではなくて、あの震災なの、わかるかな。あとね、ちょっと大正ぐらいの時に関東大震災っていう震災がありまして、あのそこで東京を中心に結構あの地震があった震災なんですけど、そこの東京にたまたまこの、あの日本刀を置いていた水戸徳川家の屋敷がありまして、そこでちょっと被害を受けてしまいまして、水戸徳川家が持っている刀は全て焼けてしまったんです。
全部ですか。
全部です。
つら。
そう、それを今あの美術館に飾ってありまして、なので焼けちゃっているので、あの光を当てても全然光らないっていうか、真っ黒焦げなので本当に。
え、真っ黒焦げ、
真っ黒焦げなんです本当に。調べてもらえると多分分かると思うんですけど、はい、だから普通の日本刀とはちょっと違うなっていうのがありまして、私はちょっとそれを見に行きたくてここにやってきたんです。
そうなんですね、
はい、
普通とは違う感じで。
そう、
確かに見る機会少ないかも、
うん、そうなんよ、いろんな意味でね珍しいあのものだなって思って、
ね、
うん、まあ、それを見てもらったら、うん、すごい満足したんだけど、うん、他にも結構面白いものがあって、確か13代目だったかな、徳川国幸さんっていう方がいるんですけど、その方が、日本赤十字社はご存知ですか。
あ、はい、
うん、あれの初代社長なんですよ。
あ、そうなんですか、
うんうんうん、そうそうそう、結構すごい人が輩出しててここら辺いっぱ
い、
うん、その人がなんだろう、実際にアジアとかアジアを中心にあの病院を歩いていたらしくって、渡り歩いてて、そこであのアジアでなんだろう、病院の方を治した時にあの病院とかからもらったステッカーとかを貼ったなんだろう、トラベルバッグみたいなのがありまして、そう、それも結構面白いなって思いましたね。そう、なんか初めて知りましたもんね、そんな赤十字社の社長なんて。
そうなんだ。
そう、だからなんていうのかな、なんか刀以外とかでも、あ、もちろん水戸黄門、あ、水戸黄門、そういうの、水戸黄門言うの忘れてたわ、なんか、そう、
水戸徳川家の中に水戸黄門いるんですか。
水戸徳川家のなんだろう、公爵の中の一人に水戸黄門様がいらっしゃったんですよ。私たちがよく知るのは2代目の方なんですよ。2代目の方があのドラマとかでよく、え、ごめんな、なんかすごい難しい話になっちゃってるな。そうなの、そうなの、ごめんね。あ、なんかそう、そうなの、だからね、なんかそのあの印籠あるじゃんか、
はい、
それ、そう、あれとかもあったよ。
マジですか。
そう、あるあるある。
見たい。
そう、いや、でもおいでおいで、ほんまに。そう、
行きます。
そう、だからね、他にも刀以外にもいろんなすごい人がいるんだなっていうのがすごい分かるところなので、ぜひ、はい、言い出してみてください、ね、ちょっと遠いけどね。
そうですね。
さあね、ごめん、ちょっと話しすぎちゃったな。さくらさんは、大野さんはどんなことを紹介してくれますか。
私はですね、うん、あの高校2年生の時に、うん、研究発表で、うん、フランスに行ったんですよ。
フランス、やべえ。やべえ。
なんかフランスの現地の学生と1年間共同研究してて、うんうん、でなんかそれの最後研究発表として、うん、まあ、10日間ぐらいかな、でも行ったんですけど、まあ、そこでやっぱ一番ちょっとおって印象に残ったのが、あの街中をそのまあ日本人だけで歩いてた時に、なんか爆竹をされて、爆竹をされて、
爆竹をされる、
爆竹でポンパンパンパンみたいな、
投げつけられたってことですか。
いや、なんか投げつけられてはないんですけど、近くで鳴らされて、なんかちょっと挑発されたような感じで、ちょっと怖かったなっていうのが、ちょっとそれがちょっと一番印象に残ったやつですね。
うん、そうなんだ。なんでなんだろうね、なんか。
ですね。
わかんないけど。
で、やっぱ、うん、食べ物で言えば、うん、食欲なきなんで。
うんうん、そうだね。
それ食べ物で言えば、うん、人生初のエスカルゴを食べました。
お
エスカルゴ、カタツムリ。
カタツムリだね。
いや、私、うん、何、あの、ゲテモノとかあんま全然好きじゃないんですけども、うん、なんか日本人とか聞いたらやっぱエスカルゴってうおーって思うじゃないですか、最初は。
うん、抵抗あるよね。
ちょっと抵抗あるんですけど、うん、ちょっとやっぱりフランスにせっかく来たからには食べようかなって、うん、ちょっと勇気を出して
食べ、チャレンジャーだわ。
食べたら、うん、 意外となんか貝みたいな感じで、うんうん、全然普通に美味しくて、はい、もうちょっとハマりそうでした
そんなに
すごい美味しいんで、
本当にあんまり貝と変わらないの？
あ、もう全然なんかカタツムリを食べてる感じじゃなくて貝を食べてるみたい、アサリ食べてるみたいな。
そうなんだ。
ちょっと、
なんかカタツムリってさ、なんかちょっとナメクジみたいな感じがあることない？だからすごいニチャニチャしてるのかなって個人的に思ってたんだけど、
全然なんか
貝の
貝みたいな
食感。
味は多分バター、
バター、
バター、
オリーブオイルとか、
オリーブオイル、あ、そうなんです、オリーブオイルとか、うんうん、バターかな、なんか普通に美味しかったです。
ちょっと食べてみようかな。はい、それ聞くと結構、
ま
う
ん、現地でぜひ食べてください。
現地で、
現地の本場のやつを食べてみてください。
何年かかるかな。他には何かあった？
あとはですね、うん、向こうのに、うん、フランス人結構日本の文化が好きみたいで、うんうんうん、やっぱ剣道部とかがあったんですよ。現地の大学なんかまあ学校に、
うんうんうん、
剣道部があって、うん、でなんかみんなで一緒に剣道してみようってなったんですけど、うん、私があの中学校の時剣道部に入ってて、うん、経験者だったんで一緒に稽古させてもらえることができて、
ちょっとかっこいいな。
いや、あの、うん、日本人よりも上手かったですよ、うん、すごい本当に上手で、上手というか強くて、
うんうんうん、
なんか
なんか大会とかに出場とかしてたりするのかな。
どうなんだろう、でも分かんないけどすごい迫力ありました。
年とかどうとかっていうね。
はい、私そう中3で引退したんで、うんうん、2年間ぐらいブランクあったんですけど、もう久しぶりにできたっていうのも良かったです、
うんうん、へー、はい、すごいな。日本人顔負けの技術なんだね。
本当に上手でした。
へーなんか街並みみたいな雰囲気とかはどうだった？なんか
雰囲気はやっぱり、うん、どこ見ても世界遺産みたいなすごいやっぱり典型的なすごいヨーロッパみたいな感じで、
おしゃれな街並みが広がってて、
はい、朝とかも散歩、うん、朝の散歩とかすごい楽しかったっていうか、気持ちよかったです。
いいね、やっぱりなんかもう映画みたいな感じなんだろうね、はい、もう映画の中の登場人物だ、
はい、
いいなあ。そっか、フランスか。
そうなんですね、いいな、ね、先輩もぜひ機会があって、
うん、そうだね、お互いに、はい、そう行きたい場所が増えて、
そうですね、
よかったな、
はい、
皆さんもちょっとでも興味湧いたなっていうのがあったらぜひ茨城とフランスにいらしてください
、はい、
はい、というわけでお時間がやってきましたので、はい、今回はこのあたりで締めさせていただきましょう、
はい、
今回のお相手は文学部2回生のオチと
理学部1回生の大野でお送りしました。
ありがとうございました。リレー小説ラストページは岡山で第11話。10月20日前略浜渦万里です。先輩は元気にしていましたか？私はまあ元気です。今日はちょっと遠出して瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館に行ってきました。かっこいいですよね、日本刀。アニメとかで見ると実際持ちたくなったりしませんか？そこは日本刀を専門にする国内でも珍しい博物館なんですよ。日本刀の作り方を学んだり実際にそれを持つこともできるんです。すごいですよね。他にもいろんなアニメとかとコラボした展示をやっていたり、いろんな体験ができるんです。私も一度イベントで甲冑を着たこともあります。結構重たかったんですよ、これが。え、なんで行きたくなったのかって、実は私何度か親に頼んで連れて行ってもらったことがあって、だから今回は一人で行ってみようかなって思ったんです。一人旅かっこいいでしょ。あ、別に他に他人がいなかったってわけじゃないですよ。あとこれ私の笑えるエピソードなんですけど、中学生の時に美術館について調べるレポートがあったんです。でも私絵とか見るとすぐに眠たくなっちゃうんですよ。だから刀剣博物館に行ってそこでやっていた展示を課題として提出しようかなって思ったんです。でもここ博物館だよね、手知事に終わった後に言われてはぁってなっちゃいました。まあ先生許してくれたんですけどね、もう優しい先生で本当に良かったです。先輩も提出する書類には気をつけてくださいね。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインを手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャブネットの提供で、岡山対馬局 OHB スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.